This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. 北原さん、聞いてください。今、私の会社で大論争が巻き起こっています。問題は掃除当番です。経営悪化に伴って掃除屋さんを今月から呼ばなくなったんですが、その代わりに誰が掃除するかで揉めているんです。ほとんどの部署ではその部の女子が担当することに決まったんですが、ある部の女子が部長に異議申し立てをしたんです。それを機に、そうだそうだという人たちと、波風立ててめんどくさいなという二つに意見が分かれて溝ができています。私はそうだ派ですが、かといって自分の部長に直訴する勇気がない半端もんです。北原さんならどうしますか？匿名さんからのメールでした。 This is Baba Boshi Station. By Love Peace. インターネットラジオババボシ、こんにちは、北原みのりです。匿名さんからのメールどうもありがとうございました。いや大変だわね。しかしこれ掃除もう溝ができてるってのはあれよね、女同士の溝ができてるんですよね。きっとここで男がそうだそうだ何かだってめんどくさいなっていうように、まあ、入ってくるとも思えないんですけれども、いや女同士の溝が深まると傷つきますよね。どうですか、大丈夫ですか？私はね、会社で働いた経験が、まあ、皆無なので、こういったような組織の中で女たちが分かれて苦しいみたいな状況って味わったことないんですけれども、まあ、このメールを読んで思い出したことがあります。ずいぶん前なんですけど、まあ、デパートで働いてる友達がねセクハラにあったんだって。でかなりひどいセクハラで、まあ、彼女は、まあ、みんなが会ってるからね、女子が、まあ、何か申し立てしようっていう風に、申し立てっていうか、まあ、ちゃんと抗議しよう、上司にね言おうと思ったけど、まあ、その上司がセクハラの張本人だから、もうどうしていいか分かんないわけじゃない。でもこれを問題化するときにどうしましょうっていうような話し合いを、まあ、みんなでしてたんだけれども、結局まあ、本当トップのトップの方に行けるようにしたいって思って集まろうと思ったけど、最終的なとこでやっぱさ、ほとんどの人がねやっぱりいいよっていう風にいなくなっちゃったんだって。でなんでいなくなっちゃうかっていうと、まあ、現場で働いててその直属の上司にやられてるってことは、その直属の上司とその場で揉めるのがやっぱきつい、めんどくさい、まあね、そういうような、まあ無力感みたいなところに、まあ、みんなは行ってしまったと。ですごい傷ついたっていう話を、それまでにもうとにかくなんかやってやろうぜ、あの部長殺してやろうぜみたいな勢いだったにもかかわらずってところで、そう、でもやっぱり現実を考えると、まあね、波風立たずに働きたいという人の気持ちも、まあ、あるでしょうし、でもそれでいいのかという思い、本当に2つに分かれると思います。皆さんはこういう時どうしますか？まあ、黙って掃除ぐらいしちゃえばいいやみたいなね、そういう人もいるかもしれないし、でも、まあ、1回問題が起きたならとことんやってやろうという人もいるかもしれません。ということで今週のテーマは、会社で困った時一緒に戦う人はあなたにいますか？インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。今日はスタジオに東京に留学している韓国人チョ・アロンさんに、いらっしゃっていただいています。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日のテーマは、会社で困った時に一緒に戦う人はあなたにいますか、なんですけれども、もうこのテーマを決めた時に私絶対にもアロンさんに来てもらいたいというふうにもう決めつけてたのそう、最近私たち仕事で知り合ったんですけども、まあ、仕事の合間に、まあ、いろんな仕事をしていて、その時にね、まあ、東京に来て何年目だっけ、
6年目
で、まあ、いろんなアルバイトをしながら勉強してるんだけど、そのアルバイトの時に、まあ、どんな、まあ、ひどい目に遭ったことがありどういう戦ったんですよって話がね、まあ、ものすごいドラマだったわけですよねえちょっと私が、まあ、かいつまで説明しちゃうと、まあ、すごいひどい会社があり、その会社が、まあ、お給料の契約内容が最初と最後は違ったんだよね。それで、まあ、仲間と戦ってる最中に、まあ、会社の人はもう全然話聞いてくれなかったんでしょ。
そうですね。
でそのアロンさんのお姉さんが実は、まあ、日本で、まあ、フェミなのかしら、すごい労働問題に詳しい方 で彼女に電話をしたんだってね、まあ、会社と交渉中に。だけども、まあ、会社の人はそんなの関係なく帰ってしまった後に、でもお姉さんはそのままじゃダメだと。でアロン何を言ったかって、これすごいと思ったよ会社の人は帰ってもう事務所閉め出されて外に出されちゃったんでしょみんな。
そうですね。
そのどうしようっていう仲間と一緒に立ちね、すくんでるアロンさんに向かって電話口で倒れてっていうふうに
ひどかったですよ本当に
倒 倒れて私救急車呼んだから、
もう呼んだって言うから倒れるしかなかったですね、うん、
バタンって、
そう最初すごい怖かったんですけど、うん、私もいやもうどこも悪くないのに、うん、痛くないのに、うん、どうやって倒れるって思ったんですよでもいざ救急車が来たらもう倒れてました自分が、はい、
そうとにかくそのお姉さんは、まあ、プロというかねものすごく詳しいから、この、まあ、やり場ないその状況そのままもやもやするんではなくて、他者を介入させることによってその状況証拠だよね取ろうと思って、うんね、とにかくその会社とのひどい話し合いでストレスで過労で倒れちゃいましたっていう、過労というか、まあ、ストレスで倒れちゃったっていうようなことを作ったんだよね。それで、まあ、アロン倒れてと妹を倒れさせで、でも、はい、その周りのさ何人いたんでしたっけその時、
私を含めて8人だったんですけど、
でその仲間の7人はどうしてたの？もちろん怪我だってことは分かって、
そうですね、うん、あと救急車の救助隊員が来た時に、うんうん、彼らをご案内したりこっちですとか、うんうんうん、本当に、うん、本当に実際にこうライブで本当に起きてるようにもうすごかったんですよ、
ね、芝居をしてくれたんですね。
でも、う
ん、
みんな泣いてました。本当にこう泣いてて、うん、後でこうアロン大丈夫大丈夫って言いながら、うん、こう泣き声が聞こえてきたんですよ。
アロンちゃんはずっと倒れてる。
そうですね、でも私もずっと泣いてましたなぜか、
うん、それはやっぱり どんな気持ちだったのかなその時は。
そうですね、すごいこう冷たかったんですよ。まだ3月だったし、うん、あと事務所の前だったんで、うん、そのシメントの上で倒れてると、うん、なんていうんですかね、最初はすごい怖い気持ちが、うん、でいっぱいだったんですけど、うん、でなんとなく自分が今どこも悪くないのに、うん、こうこんな嘘をついてるっていうのもあったし、うんうん、あとこんなにこう騒いだっちゃっていいのかなっていう気持ちもあって、うん、あとはこんな働いて、うん、お金のために働いて、うん、お金がもらえなくなって、うん、それでこんな風にこの事務所の前でお金もらえなくて、うん、こう倒れてるんだっていうふうに思ったら、うん、自分のことをこうそういうふうに思ったらすごいなんていうんですかね、すごくこう切なくなっちゃったんですよ、うん、で何ともこう言えないような気持ちで、うん、ずっととにかく涙が出てきたんですよ。
で前の友達たちも、まあ、最初は、ね、自分たちはまあ騒ぎを起こしてるような状況になってこう怖いって感じだったけど、やっぱ本気で泣いてきちゃった。
そうですね、本当にもうみんなこう泣き声がずっと聞こえてきてて、うん、後で聞いたんですけど、うん、もうお葬式みたいだったっていう話を聞きました。
そうでも結局そのまあことを起こしたことによって状況は変わってったんですか？
その時はもう全然何も変わらなかったんですよ、うん、で救急車に運ばれて病院に運ばれてても、うん、社長は来なかったし、うん、なんか知らんぷりをしてたん で、うん、でそれが土曜日だったんですけど、うん、でも月曜日に全部解決しました。でこれは、うん、救急車に運ばれたあの事件とは全然、うん、別のことからこうすごい、うん、物事が進んでいたんですけれども、うんうんうん、
で、はい、でもその時もその、まあ、仲間8人でそのきちんとまあお金払ってくださいっていうようなことを一緒にずっと行動して、
そうですね、で、うん、中でも、うん、別に明日あまり時間がないけどっていうふうに言ってた、うん、同僚もいたんですけども、うんうんうん、その時もだったらあなたは賃金をもらいたくないのっていうふうに言ったんですね、こっちからも、うんうんうん、でみんなで行動して、うん、みんなでその正当な金額をもらおうっていうふうに言いました。
なるほどね。その、まあ、お金を全く渡さないじゃなくて、初めに契約してた金額と、まあ、何万円か変わってたっていう状況だったよね。 ね、それでこれ動こうかっていう時に、やっぱりでも8人韓国人の仲間がいて、ね、全員がもう最初からじゃあ戦おうみたいな感じだったの
ではなかったんですよ、もちろん。
やっぱりその割れた状況が、
はいはい、で半分ぐらい、うんうん、半分ずつこう分かれてて、うんうん、でそんなにこう騒がないで、うんうん、普通にこう静かに、うん、していようって、しようっていう風な同僚もいたし、うん、あとは私を含めてあと3人ぐらいは、うん、こうだみんなで動いて、うんうん、たとえ1万でも、うんうん、たとえ100円でも、うん、正当な金額は、うん、を要求して、それを、うん、堂々ともらおうっていうふうに
言いましたね。でもその、まあ、4対4で分かれちゃったら、はい、まあ、それをでも まとめてというか、何か一緒にやろうっていうのはものすごく大変だったと思うんですけども、でも、まあ、このね、ここの、 り方っていうかすごく大事なとこだと思うので、もっともっとこのことを聞いていきたいと思うんですけど、皆さんもね、まあ、ラジオ聞いてる方、まあ、掃除問題から、ね、誰が灰皿片付けんのとかさ、まあ、誰がトイレ掃除するのとか、いろんな問題があると思うんですよ会社に。本当にお金のこういった労働関係の厳しい状況から、でも本当に身近な問題はいっぱいあると思うんで、そういう時に、まあ、どんな風に戦うかみたいな話を今日は考えていきたいと思います。私もこんなことがあったよっていう人はね、love@lifeisclub.com か、あの投稿のボタンを押してぜひぜひバーボシに投稿してください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。あのすごい話を聞いていて、まあ、その8人の仲間っていうのに別に特にリーダーが誰だったってわけではないんでしょ。
あ、1人いたんですけど、うんうんうん、決めてたんですけど、
うんうん、はい、あ、1人あなたがリーダーねみたいな人が
いた、はい、いました。
その人はどっち派だったんですか。
は、あのもちろん積極的に、
積極的に、ね、
はい、戦っていこうっていう、
ね、うん、その戦おうっていう時に、なんかほら、あの今も思ったんですけども、ほら会社の中で、あの嫌なことがあっても戦おうっていう風になるよりは、みんなで愚痴やって、もうこんな会社もう二度とやめようよ、もうこれからはじゃあいい勉強になったねっていう風に諦めちゃう人って結構多いと思うんですよ、うん、そのお金のこともね、もうすごい、あの本当に法的にも、ま、ね、触れてることだけども、法的に戦うっていう大変さ考えちゃうと、うん、まあこれからこういう会社に来なければいいかっていうようなとこで諦めちゃう、まあ、1、2万ならいいかとかね、そういうふうに思っちゃう人もいると思うんですけども、そういう時にその8人の仲間の中でどんな話し合いをして、その4対4がくっついていったのかな。
あの最初はもう随分分かれてて意見が、うんうんうん、それであの反対側が言ってたのは、うん、まずそんなにあの騒いだところで、うん、こうあの変な目で見られるだけで、うん、あなたたちはうるさいよねっていうぐらいで、
うるさい、
うん、そうしたところで、うん、お金をちゃんともらえるかどうかわからないし、それであとあの最初当初言ってたその金額はもらえないにしても、うんうんうん、そっちは今あの会社側から、うん、そのある程度 の、 その金額を提示してるから、うん、それだけでも普通だったら静かにしてるともらえるのに、うん、そこんな騒いじゃってそれさえももらえなくなるかもしれないっていうふうに思い、あの
言ってた
けどね、心配 し、 してました。
それはすごくその心配もわかるよね。
私 も、はい、うん、私もそういう気持ちはちょっとあったんで、うんうんうん、そういう心配もすごい気がかりになってたので、うんうんうん、あったんですけど、うん、でもなんて言うんですかね、団結せずにこう、うん、自分の、うん、要求をちゃんとあのですかね、あと自分の、うん、こう正当な待遇っていうのを要求してる、うんうんうん、そういった権利を諦めてしまうっていうのは、うんうんうん、自分では諦めるのままでいいんですけど、うんうん、それがまたその会社だったり一緒にこう働いていたりすると、うんうん、みんなの話とこうつながって
そう
じゃないですか。
これから
は、うん、自分の権利を諦めることによって、うん、人のそういった正当な待遇を要求してるその権利を侵害することにもなると
思うんですよ、うん、そうなんだよね。本当はでもそうなんだよね。自分が黙ってることによって後々の人とか周りの人とかのことも全部見捨てることになるってのつながってくるんだよね。
そうですね、
確かに。そこまで考えてそういう話をして、
あ、もちろんです。この話をちゃんとしたら、うんうんうん、はい、あの分かってくれました、
ね、でもそれなかなかできることじゃないね。だってやっぱり自分の方が大事だから、自分がやっぱお金をちゃんともらえるって保証がある方に普通行くじゃん。
そうですね、うん、で難しかったんですけど、
ね、
それを何度かこう言い争いになっているうちに、うん、でも もう幸いにも会社側からとてもこう無順な行動を見せてくれてたんで、
会社側がね
で、うん、あそこで多分あの4人も、うんうん、気づいたみたいんですよ。
やっぱこの会社ほっといちゃいけないよってことで、
そうですね、うん、っていうことと、あと、うん、そう、あの、うん、静かにしていたところでまたこうお金もらえるかどうかわからないっていうふうに、
ね、
うん、っていうことがこう分かってきたんじゃないかなと思います、うんうんうん、
いやでもそれ本当にすごい。どのぐらいの時間話し合いをしたんですかね皆さん。
普通こう仕事が終わってから1時間ぐらいとか、う
ん、ちゃんと話し合ってね、はい、いやすごいわ。この話し合いがものすごくあのなんていうの、建設的だよね。だって
話し合いっていうか、うん、もう最初はすごい喧嘩だったんですよ。
喧嘩だったんだ、うるさいと思われるかもしれないっていう心配してたしが喧嘩の、ね、
もう終わってるから、うん、もう仕事の時間がないからって言って、うんうんうん、
あ、そう。で喧嘩しながらも それはすごいことだね、はい、でもさあのこれあの韓国に、ね、しばらく私行ってて思ったけどもやっぱちゃんと物はっきり言うっていうのは国民性としてあるっていう風に感じる？
あると思います
やっぱりあるよね
でもなんかさ時々傷ついたりもするんですよ
そうだ言い過ぎみたいなだけそうだよね日本だとそこまで同僚と喧嘩してまでも、うん、なんかそのやれようとか動こうみたいなエネルギーを使わない人の方が多い気がするけどどうなんでしょう皆さんの会社では同僚と喧嘩してでもなんか自分の思いをみたいなことって貫ける？すごく今ね考えさせられましたよそれで、まあ、その事件が起きた後にあの、まあ、結局はその何日か後に解決していく方向に向かうわけだよね8人団結したことによって
そうですね、ええ、
その話をあのアロンちゃんがこのホームページでこういうことがあったよっていうようなことを、
まあはい、書きました、はい、
そしたらいろんな反応があったっていうふうに聞いたんですけど
そうですね、うん、いろんな人から、うん、もう自分も今こうあの会社で働いてて、うん、でもひどい状況にあってるんだけど、うんうん、どうすればいいかわからないし、うんうん、なんかすごい自分は辛い状況なのに誰も分かってくれない、うん、だけどあなたたちのこういうあの文章を見て、うん、ですごい力になりましたとか、うんうん、癒されましたとか、うん、あとはこうあの戦っていくっていうのが、うん決してなんていうんですかねあの何か力をとてもこういることではなくて、うん、こう普通にこう自然にやっていくべきだっていうふうに自分の権利を主張していくべきだっていうことが分かりましたっていう言葉をいただきましたね、うんうん、
それであの他の前の7人たちは、まあ、今アルバイトだったから別々にバラバラだと思うんですけども、はい、その後みんなはどんな感じでやり取りとかしてたのかな。
いやでもその時に結構みんな疲れちゃったんで、うん、
疲れたやっぱり疲れるんだよね。
その日に、うん、あの全部解決した日、うん、解散してから、うん、一度もあのみんなでこう会ったことはないんですよ。っていうのは、うん、みんなですごいそれは心に残ったことなんですけれども、うん、であのメールはいくつか私もいただいたんですけど、うんうん、あの同僚たちからもらったんですけど、うん、でもなんていうんですかねすごいこんなにこう戦っていくっていうのが、うん、疲れることなんだっていうのがちょっと分かったみたいでみんなでそれでもうこんなもうなんか話したくないとか、うん、それについてはもう解決したからっていうふうに、うん、
そっかありました、ね、やり遂げた時のものすごい達成感っていうよりはその本当は戦わなくてもいいことを戦ってるってこともあるじゃない。
そうですね、
本当はやらなくても良ければどんなに進むかってことをでもあえてやったってことでそのまあ残ったものっていうのはものすごい疲れた感じと。
そうですね。でも良、うん、かったのは、うん、そうやってみんなでもう一回こう集まろうって言っても、うん、もう集まらないと思うんですけども、うん、でもメールでこうあのもらったのはあの一緒にこう動いた時は、うん、デモとかを一緒にやったりこう動いている時は、うんうん、すごい静かにしていたお姉さんがいたんですけども、うん、そのお姉さんからメールが来て、うん、あのとても良かったって言って
なるほど、ね、
この経験が、うん、をしてこれから私はあの自分のその権利はこう、うん、堂々とこう主張するように、うん、していきたいっていうふうに言ってたんですよ、うん、でも前あの聞いたんですけれども、うん、そのお姉さんの話で、うん、東京に来て1年間ぐらいバイトで、うん、いろんなところで働いたみたいんですけども、うんうんで賃金の未払いがすごくて、うん、そういう経験を何度もしてるんですよ。
してきたんだその人
は。なのに、うん、一人で性格ももともとそういうなんか内気な性格で、うん、なんか人に何かこう言えないし、うんまあ、これだったら、まあ、いいやっていうぐらいの性格だったんですよ、うん、あのお姉さんが、うん、だったのが一緒にこう動いてくれてすごいありがたいと思ってたし、うん、で後でこうメールをもらった時に本当に良かったっていうふうに思いましたね。
でもそのお姉さんにとってもやっぱりものすごく力になったんでしょうねきっとね
と思います
よ。いやでも皆さんこの話を聞いてどんな風に思いますか、ね、あのものすごい戦った後にやったって解放感ではないところがやっぱり運動の難しさだっていう風に私やっぱ思うんだけども、うん、この本当に賃金とかそういう労働問題だけではなくて日々の私たちのその仕事の中でもいろいろと考えさせられるようなところあると思うんですよ。ぜひぜひこの感想をねあのまあバーボシにください。バーボシへのメールは投稿するのボタンを押してぜひぜひください。いやでもアロンちゃん本当にありがとうございました。ものすごい話だわこれは。
ありがとうございました、うん、こちらこそ。
これからもでも今もアルバイトはして、
はい、
それからはそういう目にはあってないですか。
は合ってないですね、
うん、でもあったら、はい、でも 今度は戦い方のハウツーというかね、そういうの
もちろんですよ、
まあ、もちろんですよ本当にということで、まあ、今日はアロンさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。
インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました、あの後ね、チョアノンさんの、まあ、ちょっと話をしていたんですけれども、あの、まあ、救急車で呼ばれたわけじゃないですか、運ばれて、その時にアノンさんはなんかそう一体感を感じてみんな泣いたって。でもやっぱりその後に一人一人家に帰っていくとまた不安がね出てくる。であんなに大騒ぎしたけども、結局本当にお金はもらえるのかと、この行動は正しかったのかってさ、やっぱそれぞれ一人になると冷静になって不安になっていくじゃないですか。でその後もあの本当何もなかったらどうしてくれんの、責任取ってくれんのみたいなことがね仲間で起きたりとかしたんだって、まあ、大変あの厳しかったと思いますよ。で明らかに敵は分かっていても、その敵と戦うためにその味方を、ね、仲間につける、で味方同士でやっぱやり合わなきゃいけない時間があるっていうのは大変だよね。戦うって一つ言ってもあの仲間との間がスカスカだと戦えないじゃない。で一人だとやっぱり戦えないじゃない。だからその時にでもどんだけその目標というかね、あの自分たちがやってることっていうのを信じて仲間との手つないでいけるかっていうこと、そのことの難しさというか、いや考えさせられました。私はね、あの会社っていうところで働いてないけども、でも、まあ、あの大きなことを言えば、あの何か嫌だって思った時に誰とどう手繋ぐかっていうのはやっぱり私ずっとテーマだと思うんだよね。そのフェミっていうか、あのこのことおかしいよ、このおじさん言ってることおかしいよみたいな時に、あの女同士で話してて、でもあのおじさんにも娘いるしとかわけわかんないこと言う人いるじゃん、あの痴漢した人とかさ、なんかあのおじさんおかしいよ、女の子何も分かってないよって言うけど、でもあのおじさん可愛いとこあるしとかさ、そうやってなんかおじさんをフォローする女の人がいると、なんなのっていう風に怒って、でもそうするとその女同士の中で、ね、あの人ちょっと考えすぎ神経質みたいなとこで、まあ、やり合ったりとかするような無力感っていうのはやっぱりいっぱい味わってきたなってことを今日話をしながら思い出しました。で会社にいてもどんな社会にいても、まあ、家の中にいてもだよね、ちっちゃな友達の中でいても、その隣の人と本当に明らかにこっちは戦うべき人間ではないんだけども、隣と戦ってしまってる状況みたいなところっていっぱいいっぱいあるかと思うんですが、その時皆さんはどんな風に言葉を交わしていこうとしていますか。そんなことを今日は考えました。今日の感想ぜひ皆さんください。あのメールは投稿するのボタンを押してあのぜひぜひくださいね。いやーアロンさんすごかったわ。もう皆さん本当にあの戦い方今日はしっかりと考えさせられた日でした。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。